Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ189です。
ありがとうございます。
今回のテーマは個人教授、
はい、
というゲームなんですが、
はい、
長谷川さんご存知ですか？
存じ上げません。
分かってて聞いたんですけども。今回取り上げるこの個人教授というゲームはプレイステーションのゲームです。
プレステ、
はい、うんうん、ね、ここまで言っても全くピンとこないと思いますが、
でもタイトルから、
はい、
なんかアドベンチャーとか
お
かな。
なるほど。
まあなんだろう、女の子いっぱい出てくるかなっていう感じは、うん、鋭いですね、しましたけどね、うんうん。
まあ、プレステのね、ゲームで、メーカーは毎日コミュニケーションズというね。
知らないな。
そして、ジャンルね、
うん。
ゲームジャンルですが、恋愛シミュレーションです。
やはり。
ただ、厳密に言いますと、
うん、
恋愛要素ありの家庭教師シミュレーションゲーム。うん、
あ、家庭教師。
だから、個人教授なんですね。
ああ、なるほどね。
はい。
うんうんうん、
まあ、この、そこはかとなく、
うん、
アダルトな。
確かに。
香りのするタイトルですけどもね。
じゃあ元がパソゲーとかそういうこと
って思いますよね。
うん。
完全オリジナルゲームです。
おお。
そして R18-0Z でもございません。
あ、健全な。
はい。まあこの当時のねプレステはまだセロがなかった頃だと思いますので、ただあったとしても、
うん、
Z はつきません。
大丈夫、
全く大丈夫。あの中身は非常に誠実でピュアな恋愛シミュレーションになっております。で、主人公が家庭教師ということは、
はい、
恋愛対象である女の子は教え子であると。
おー、
うん、いうことで。
じゃあ、高校生くらい？
そうですね、
うん。
これだけ聞くとどうしても背徳感があると思うんですが、まあ年齢的に言うとね、
はいはいはい、
女の子たちと主人公、うん、自分の年齢差は2歳です。
あ、じゃあ大学生くらい？
はい。なので全く問題ありませんし、うん、教師と生徒ではありませんから。
え？そう、教師と生徒。あ、学校じゃないってことね。
家庭教師です。
はいはいはい。
なので恋愛対象になっても何も問題ない関係です。
まあね。まあ確かに。はい。はい、
というね。まあ、このあたりで長谷川さんも不安を感じるとは思うんですが。そのあたりね、長谷川さんの不安を払拭できるようにね、
はい、
本編で説明していきますので、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
プレイステーションで毎日コミュニケーションズが発売したゲームでですね、
はい、
発売されたのが1998年の4月9日ということになってます、
うん、
でちなみにベスト版がね4年後の2002年5月に出ております、
うん、
今回はね、
うん、
まずストーリーからいきましょう、
はい、
これがないと、
うん、
どういうゲームか分かりにくいと思いますので、
うんうん、
ではストーリーですが、大学2年生になり一人暮らしを始めた主人公は友達やガールフレンドと漫然と日々を送っていた、
うん、
ある日、おばから高校3年生になる娘、はるかの家庭教師を頼みたいと電話が来る。はるかとは幼馴染でよく一緒に遊んだ仲。家庭教師など経験がない主人公だったが引き受けることに、そのつてでいとこの親友からも声がかかり、続けてアルバイト先の女子高生、大学の先輩の知り合いなど家庭教師の依頼数が増えていく。生徒たちの勉強を見つつ、時折デートを重ねながら生徒や保護者とも親交を深めていき、ついに入試の日を迎える。そして合格発表の日、何気ないきっかけで始めた家庭教師、しかしそれが主人公の生活を大きく変えたのだったというのがストーリーです。
なんか面白そう
ね。こうやってストーリーを聞くとですね、
うん、
爽やかな青春ものだと思ってください。
うんうんうんうん、
うん、本当にいやらしさは全くありません。もうここをまず言っておかないと。
タイトルがね、
はい、
うん、
確かにね、このタイトルね、検索性も悪くてね、
うんうんうんうん、
個人教授だけで打つとですね、
うん、
だいたいヨーロッパ系の映画とか、
うん、
そういうのが出てきちゃうんですよね、
うん、
でゲームタイトルには厳密に言うとサブタイトルがありまして、
はいはい、
ラ・ルクン・パスティキュリエっていうね、
お
フランス語のサブタイトルついてまして、
どういう意味？
これ英語に直すとプライベートレッスンという意味で、
あー、なるほど、
まあ、個人教授です、だから。
はい。
同じ意味です。うん、でまあ、こういうストーリーなんですね。で、今回はストーリーに続けてね、もうキャラクターの説明まず先にします。
はい。
ゲームシステム、後でじっくり話しますけども、
うんうんうん、
まずキャラクターの方から行きましょう、
うん。
攻略対象である女の子のキャラクターは全部で6人います。
はい。
まあ、ちょっとね、少なめですけどね。
うん、
で、一人目がメインキャラクターである、ホダカ・ハルカという女の子ですね、
うん。いとこ？
そうですね。ストーリーで出てきましたけども、この彼女が一応メインヒロインです。髪型は明るい髪色でセミロング、
うん。
で、主人公とはいとこ同士で、主人公のことをお兄ちゃんと呼びます。
うん、
小さな頃は一緒に遊んでたが、主人公が引っ越したために会うのは久しぶりであると。
なるほど。
で、大学に進学した主人公が近くに住むことを知った、はるかのお母さんが家庭教師の依頼をしてくるというのは先ほどね、ストーリーで話しましたけど。
うんうん、
まあ、なので、こちらのキャラに関しては、面識はあるし、
うんうんうんう
ん、お母さんからの信頼もあるということで。
なるほど。
非常に最初から、有効度も高い状態から始められるキャラクターですね。
うん、なるほど。
ときメモ2で言うと、光ポジションです。
うんうん、
いや、今回ね、このお話するにあたって、長谷川さんがときメモを理解してるので。非常に説明がしやすい。
なるほど。
これ、ときメモ長谷川さんがしてなかったら、
はい。
ピンとこないと思うんですよね。説明がもうちょっと難しいかなと思うんですが。はい、で、この遥はですね、現在彼氏はいないんですが、
うん、
遊び相手として、この主人公のお兄ちゃんにちょっと期待していると。
うんうんうん、
で、部活は水泳部。
うーん、
活発な性格で、私立の文系志望なんですけども、
うん、
英語が苦手で数学は嫌いと。で、好きな食べ物はハンバーガー、
うん。
趣味はポップスの音楽鑑賞ということで、まあ、
うん、
女子高生っぽい感じですね。
そうですね。すごく普通。
そうです。ちなみに、声優さ
ん
は、藤野薫さんという方で、
うん、
他のね、タイトルでいきますと、うん、ゲームでは、トゥルーラブストーリーの広瀬のぞみ役とか、
うん、
ストリートファイター3のエレナ役とか、
うん、
マーブル VS カプコン2のロックマンとロールちゃんの声。など、格闘ゲーム結構やられてますね。
そうなんだ。
そして、トゥルーラブストーリーでも活躍されているということでね。
うんうん、
まあ、可愛らしい声の声優さんです。で、二人目の女の子が千葉千尋というキャラで、
うん、
髪型は黒髪でボブ。
うん、
活発な遥と違って、
うん、
千尋はおとなしい性格なんですが、遥とは同じ高校で親友同士です。
うんうんうん、
勉強、運動、ルックスと火の打ち所がなく、しかも資産家の一人娘。
あら。
なんですけど、
はい、
本人は悩みがあると、
うん。
で、母親をね、実は早くに亡くしてまして、
あ、
現在のお母さんは、再婚した若い義理のお母さん。
へぇ、
なんですね。
昼ドラみたい。
で、千尋とは年齢差あまりないので、千尋は彼女のことをお母さんって呼ぶのがちょっと抵抗があって、
うんうん、
名前で呼んでいるという関係です。まあ、なので、決して仲が悪いわけではないんですが、まあ、お互いちょっと気を使ってる関係であると。
なるほどね。
で、部活は陸上部。体育祭ではクラスのリレーの選手にも選ばれてると。で、彼女は国立の法学部を志望してます。
あ、じゃあもう本当に全てにおいて出来がいいんですね。
そうです。で、法学部を目指してるということは弁護士を志してるんですね。ただ彼女自身はですね、箱入り娘に見られることを気にしててですね、
うん、
世間知らずで人間を知らない弁護士にはなりたくないという理由で、いろいろな経験を積みたいと思っていると。
へぇ、
いうことで、まあ、ただのお嬢さんじゃなくですね、
うんうん、
すごくしっかりした女の子であると、
うん。
で、趣味はカラオケで演歌が好きと。こういうところもちょっとね、大人っぽいというか。だから、はるかの親友ということで、はるかと対照的なキャラになってますね。
うんうん、
で、彼女の声優は、吉田こなみさん。
うん、
もうこの方たくさんのキャラやられてますんで、ご存知の方もいらっしゃると思いますが。そして3人目。
うん、
3人目が西村七子っていう女の子で、
はい、
髪型明るい茶色のロングで、
うん、
両サイドを三つ編みにしているという髪型です。結構個性的な髪型なんですが、
うん、
背が低くて、
うん、
童顔のために、
うん、
中学生に間違えられることが多くて本人は結構気にしてると。
へ、
両親は共働きで不在がちなので、おばあちゃんに面倒を見てもらってるんですね。ただおばあちゃん子のせいなのか、
うん、
終始おっとりしててですね、
うん、
周りの女子高生とはなかなか話が合わないと。で、コンビニでバイトしております。
へ、
漫画やゲーム、インスタント食品が大好き。
うん、
部活は茶道部。ですが、学力は高くてですね、
うん、
理工学部を志望してます。で、理工学部を志望してるんですが、理科は苦手と。
うん、
趣味は読書、
はい。
こういう女の子ですね。
へ、
非常にキャラが立っている。まあ、ちょっ と背が低くでおっとりしてると、
うん、
妹っぽい感じのねキャラ、まあまあ妹っつったってみんな年下なんでね
、はい、まあまあ実年齢よりちょっと幼く見えちゃう。そうですね、
はい、
う
ん、で声優さんは草地文枝さんという方で、
うん、
アニメでねクレヨンしんちゃんの鳩ヶ谷ミッチーというキャラね、
うん、
初代のキャラをやられてます。
うん、
あとゲームではですねデビュー21で井上美穂というキャラクターやってまして、これはあのライバルアイドルの一人、
じゃあ結構同時期に撮ったりしてるかもしれないですね。
そうですね、
うん、
で4人目、
うん、
4人目が山城優希っていう女の子で髪型黒髪でショート、
はい、
男勝りな性格のため、
はい、
制服以外はスカートは履きません。
はあ、
チャラチャラした女子高生や優柔不断な男は嫌い、
うん、
三国志やミリタリー格闘技が大好きで、漫画の影響でボクシングも大好き。
へ
ー、でも本人はキックボクシングに転向しようかと思った
マニアックなことを言う。
まあこの理由も後でわかります。
ほう、
またバイクで旅をしたいとも思ってます。
へ
ー、というキャラなのになぜか部活は将棋部、
うん、
まあこれはおそらく何か部活に入らないといけないから入ったんじゃないかな、はいはい、
なるほどね、
おそらくね、はい、うんうん、でなぜこんな格闘技好きで男勝りなのかというとですね、
うん、
父親が合気道道場の師範、
はあ、
山城総角っていうね、
お
いかにもな名前なんですが、
はい、
ただ道場とはいえ非常に経営は苦しい道場で、もともとその道場の道場長の娘である勇気のお母さんとお父さんが結婚してお父さんが後を継いだという状態ですね、
うんうんうんうん、
でお父さんとお母さんが合気道で勝負して、うん、お父さんが負けたのをきっかけに結婚したそうです。
うーん、
お母さん相当強いみたいですね、
うん、
ただそのお母さんはですね勇気を産んだ後に、
はい、
修行の旅に出てそのまま行方不明になっております
一人だけ世界観が違うな
めちゃめちゃかっこいいお母さんなんですけど、
うん、
ただ勇気本人はその事情を知らないので、
ああ聞いてないんですね。
そうなんです。
うん、
なので彼女はもうお父さんに愛想つかしてお母さん出て行ったんだなと思ってるそうです。
うん、うん、
という環境なので、
うん、
母親代わりに家事は実は彼女がこなしております。なので実は家庭的で家事が得意というね。
なんかこうさっきからちょっと絶妙に透かしてきますよね、
うん、
キャラ
の。いやここがだからうまいんです
ね。面白い、
はい、面白いギャップがちゃんとあるんですね、
うんうんうん、
はい。ただですね、やっぱり何でもこう頭ごなしで決めつけてくるね、体育会系のお父さんには、
うん、
やっぱ反感を持ってまして、
うんうん、
で習い始めたのがボクシングなんですね。
なるほどね。
大気道ともこう真逆のね、
うん、うん、打撃系ですもんね。
そうそうそうそう。で当然ながら成績が悪くてですね、
うん、
もう体育系の大学に行くからもう勉強いいよ、
あ
というキャラです。
なるほどね。
はい。まあ、こんな彼女ですが、声優さんは手塚千春さんという方で、
はい、
ゲームのキャラは他にもやられてまして、
うん、
私立ジャスティス学園の風間明。
うわぁ、わかるわ。
アドバンスドバリアブルジオ2の久保田純。
なんか、格闘系だ。
あの、もうこれだけでどんなキャラクターかわかりますよね。
わかりますね。
こう、やっぱり凛とした声の声優さんであるというのがね、わかりますね、すごく。はい。そして5人目。
うん、
竜宮寺レミ。
うーん、
どうですか？もうこの名前だけでもうキャラが浮かぶでしょ、今の。
うん、
長谷川さんであれば、
うん。
髪型は少し明るめの髪色で、
うん、
軽くウェーブがかかったセミロン。
ああ、でしょうね。ウェーブかかってそう。
わかった。
巻いてるかウェーブかだと思って。
さすが。レミですからね。
うん、
漢字ではレーミって書くんですけど。
なるほど、なるほど。
はい。麗しく美しいとか言ってね。うん、
じゃあ美人だ。
父親がお偉いさんで、
はあ、
当然家はお金持ち、
はいはい、
高飛車お姉さんキャラで、
はい、
シスコン気味の弟がいます。
ああ、
芸術全般に興味を持って、
うんうん、
将来はアーティストになりたいと考えてます。
うーん、
ただ学校ではですね、
うん、
先生に贔屓されていることを、
うん、
周りに妬まれて、
うーん、
浮いた存在になってます。
かわいそうに。
そうなので、あんまり親しい友達はいないようです。
いいキャラだな
で、部活は写真部に所属しております。
はいはい。
が団体行動が嫌いなのと、
うん、
個人的に習い事をしているのでほとんど部活はしておりません。
はあ。
で、親の手前、国立文系を志望しているんですが、
はい、
本人は実は美術系大学に進学するか留学したいと考えています。時々ファッションモデルのアルバイトをしています。で、プールとか海とか行くことは好きなんですが、運動は苦手なので泳げません。
あ、運動苦手。
そうなんです。
へえ。
だからここもギャップですね。
うん、うん。
まあ、ということで非常にわかりやすいキャラだと思うんですが。
はい。
まあ、最初に言ったみたいに、基本、教え子はみんな年下なので。
うん、うん。
ただ、キャラクター系で言うと、お姉さんキャラですね、このキャラ。
そうですね。
うん。年下だけど、こう、ちょっと上から目線で物を言ってくるタイプっていうのがわかりますね。
うん。
でも、こういうキャラが実は、可愛らしいキャラだというのを我々は知っています。
ゲームとしてね、
はい、
遊びがいのあるキャラだなっていう印象がありますね。はい、
わかりますよね。今の長谷川さんなら、わかると思います。はい。で、こちらの、竜宮寺レミの、声優さんは、
はい、
久川彩さんです。
うわへえ。
これだけでもう、納得でしょ、う
ん、最初に遊びたい。その子から。
他の代表作を言いますと、魔物ハンター陽子の陽子。
うん。そこから
美少女戦士セーラームーンの水野亜美。
はい。
セーラーマーキュリーね。
はい。
最近の作品では、ドラゴンボールのブルマ役。
うん、うん。
で、私個人的には、
うん、
安倍の橋魔法商店街のムネムネっていうキャラがね、いて。久川さんといえば。
いやいや、ね、久川さんといえばじゃないでしょ、安倍の橋。
安倍の橋のムネムネね。はい、これ私好きなキャラなんですけど。
いやいや。
これわかる人いますかね。
いや、ガイナックスだってこともみんな知らない。
安倍の橋魔法商店街面白いんでね。ぜひ。そして6人目のキャラ、
はい、
こちら最後ですけども、スメラギさえ、
もう
かっこいいんですよ。スメラギって一文字ですよ、苗字、
うんうんうん、
はい、皇帝の皇と書いてね、スメラギと読みます。で、髪型は黒髪でロングヘアなんですが、
うん、
それを高めのポニーテールにしております。
ああ、
で、このさえの保護者代わりで美人の女子大生のお姉さんがいます。スメラギさやというキャラなんですが、
うん、
このお姉さんとマンションで二人暮らしをしています。で、お姉さんがね、もともとこのさえが今通っている高校に通ってて、
はいはい、
まあ、現在卒業してるんですが、そのお姉さんがあまりにもね、
うん、
まあ、有名人なので、
うん、
優等生だったお姉さんとね、どうしても比較されるのが本人にすると悩みであると。
比べられちゃう。はいはい。
このさえ自身はですね、いたずら好きでクラスでは人気者。というキャラにありがちな、勉強は苦手。という設定です。で、活発な彼女の部活は新体操部。
へえ。
このさえとの出会いは、
うん、
主人公、プレイヤーがね、
うん、
お姉さん、さ、
う、
や、ん、さんの方と合コンで知り合って、
うん、
妹の家庭教師やってくれないという出会いになります。
あ、じゃあお姉さんは同い年ぐらいの人なの？
そうですね。で、このさえ本人はですね、ミッション系の女子大を志望してます。趣味はショッピングということで、
うん、
こちらのスメラギさえの声優は、菅原幸子さんです。
あうーん、
もうね、この番組聞いてくださってる方なら、わかると思いますが、
うん、
ときめきメモリアル1作目の2時の先の声をやられてる声優さんですね。
うん、
そして、さえのお姉さん、
うん、
スメラギさやの声優さんは山田美穂さんです。こちら、ときめきメモリアル2の九段下舞香というキャラの声をやられてる方です。
はいはい。
ということで、ときめも1と2のキャラがここでコラボ。
へえ。
もうこれ私、もうめちゃくちゃすげえと思って。
いやいや、作ってる人も狙ってやってますね、それね。
おそらく。
ね、ファンだったんでしょうね。
はい。
うん。
だからなんとなくね、
うん。
スメラギサエと、
うん。
菅原幸子ってちょっと被ってますよね、名前。
まあね、響きはね。
スーとサーが一緒ですもんね。うん。これだいぶ好きで作ってるんじゃないかなっていう気がするんですが。
まあまあ、そう、そうでしょうね。
はい。
好きは好きだと思いますよ。そんな。
いやもうこれはだいぶ狙ってる。まあ当然、ときめもの後なので。
うんうんうんうん。
虹の咲さんがときめもやってたというのは知った上でキャスティングされてるはずですから。
そうですね。うん、はい。まあ知らないとは言わせない。
まあ知らないとは言わせない。
組み合わせですね、
はい、
それ、ね。
もうこの恋愛シミュレーションゲーム作ってる人たちが、ときめもを知らないなんてことはありえないので。
そうです。
もう裁判で勝てないですよ、その。知らなかったって言ったって。なわけないだろう。
通じない。うん、98年じゃねえ。
いやーもう言い訳できないですね。
今のゲームだったらね、もしかしたら知らない人が作ってる、は
い。そう、いや、知らないことないでしょ。
まあ遊んでないとかね。
恋愛、
まあ、
そういうシミュレーションゲーム
の人が作ってる可能性ある。まあまあね。98年ならもう絶対参考にして作ってるはず。
はい。
でもいいですね。ファンサービスでもあるし。
うん、そうです、そうです、うん。まあ以上がキャラクターになります。
はい、うん。
Brightbit Brothers。
で、いよいよね、
はい、
ゲームシステムの話に移りたいんですが、うん、まあ、ストーリーのとこでも話しましたけど、
はい、
主人公、
うん、
プレイヤーですね、
うん、
は大学生です、
うん。
で、現在大学2年生、
うん。
で、その大学2年生の4月から、
はい、
翌年の2月14日までの約11ヶ月の間に、
うん、
家庭教師をしている女の子の学力を上げて、
うん、
無事志望大学に合格させることがゲームの目的です。
あ、じゃあみんな高校3年生、
そうです。
ってこと？
そういうことです。
ちょっと遅いかもしれないけど。
うん。
まあ、じゃあ追い込みですね。
そうですね。で、教え子は最初はいとこのはるかだけなんですけど。
うん。
まあ、ゲームを進めるにつれて。
はいはいはい。
はるかの他に最大5人の女の子が教え子になります。
え、じゃあ途中から増えていくんですか？
そうです。
え、最初に一人選んで。
はい。
その子と、その4月か2月じゃなくて。
違います。
あ、そうなの？
はい。
へー、こってる。
しかも、最初に選ぶんじゃなくて、
うん、
はるかは、ストーリー上、必ず、
あ、固定。
教え子、固定です。
うんうんうん、
ストーリー的に、はるかのお母さんから電話がかかってきて、
うん、
うちの子の家庭教師やってくれないっていうところからお話が始まりますので。
あ、そうなんだ。
はい。なので、キャラクター設定的にも、光に似ていると言ったのはそこなんですね。
うんうんうん、
最初から出会ってる女の子です、だから。
なるほどね。
その上でゲームの進め方によって女の子が出てくるというのはときメモと一緒です。
そうか。
なので出てこない場合もあります。
あ、そうなんですね。
当然。だから全員に出会うフラグを立てれば最大6人の女の子を同時に家庭教師することになるんですけど。
うん、へえ。
まあときメモを遊び尽くした長谷川さんならわかると思いますが、
はい。
クリアするだけなら女の子は出さない方がいいと。うん
うんうん、ですよね。
うん。まあでもこのゲームね、ときメモと違って爆弾とか他の子がやきもちを役なんて要素はないので、
あ、
たくさんの女の子を出現させてもそういう恋愛要素部分では競合することはないんです。
うーん、
が、
うん、
勉強を教えるというところに関しては女の子出せば出すほど主人公は大変なことになります。ある意味時メモより大変なことになります。
うーん、
なんせ女の子の家庭教師を1週間で6人やるというのは、
あ、大変、
めちゃくちゃ大変ですから。
これ自分のパラメーターってあるんですか？
はい、そこをねこれから説明していきますが、まずね、ゲームの流れとしては、一番最初にキャラクターメイクというのがあります。これ主人公の設定ですね。あの、ときメモとかでもある名前を入れる誕生日に入って、
はいはいはいはい、
主人公の設定が済むと、プロローグが始まります、
はい。
これが大学2年生の4月のところから始まって、はるかのお母さんから電話がかかってくるというところからプロローグが始まります。
うん、
で、その後、
うん、
スケジュールを組むというところにね、
うん、
入っていくんですけど、これが、まあ、ときメモというところの1週間の予定決めるってやつですね、
うんうんうん、
はい。で、スケジュールを決めた後は予定を消化していくと、
はい。
基本はこのスケジューリングと予定消化を繰り返していってゲームを進める。
はい。
まあ、これは、ときめきメモリアルやったことある方なら、おなじみの流れではあるんですが、
うん、
このスケジューリングの部分がこのゲームはだいぶときメモとは違います。まあ、それは後ほど説明するとして。で、
はい、
これを繰り返していって、翌年の2月、
うん、
バレンタインデーになると、ゲームは一旦終了となります。で、バレンタインデーの後に大学受験が始まって、
うん、
その受験結果によりエンディングが変化するということになっております。
はい。
で、改めて言っておきますが、
うん、
先生と教え子の関係とはいえですね、
うん、
年齢は2つしか違いませんので、
うんうん、
いかがわしい関係ではありません。
うん、
なので、女の子たちが主人公に恋愛感情を抱いても、
うん、
何の不思議もないと。
普通。
そう。
2歳差で、相手大学生でしょ？
そうです。
それはもう、チャンス。
なので、これはもう全然いかがわしいゲームではありません。
ないない。
はい。
普通です。日常。
そうです。
うん、
爽やかな本当青春ドラマだと思ってください。では、何度もね、ここを繰り返し言っとかないとね、勘違いされると困りますので。うん、ではね、そのゲームシステムの部分もうちょっと詳しく説明していきますが。
がぜん楽しくなってきた。
はい、
うん。
まあこのキャラクターメイクのとこなんですけど、
はい、
まず最初にね、名前と誕生日入力して、
うん、
通っている大学も決めます。
あ、え、それ大学名を架空で入れるみたいな。
違うんですね。
選べるんですか？
まず、文系か理系かを選択します。
ええー。
そしてその後入試問題が出題されます。
マジで
文系を選んだら文系教科3問ずつ、理系教科1問ずつ、
うん、
理系を選んだら文系教科1問ずつ、理系教科3問ずつの全11問が出題されます。しかもこの問題の内容は結構本格的で難易度高いです。でこの入試試験の結果によって主人公の大学が自動で決まります。大学のランクは6段階あって、正解数が0であれば最低ランクの大学、全問正解であれば一流大学になります。
はあ、
で、この大学のランクに応じて主人公の学力と体力のパラメータが変化します。初期パラメータね。ということで主人公キャラにはパラメータがあります。当然ランクが低ければ主人公のパラメータ低くなりますし、高ければ高くなります。
頭いい。
そうです。
体力的なものもあるんですか？
あります。
それはあまり賢くないとこ行ったら高いとかそういうこともなく。
そうですね。このあたりもですね、比例してるはず。
そうなんだ。じゃあもう本当にいい大学行った方がいいんです、
ね。そうです。で、この時ね、その文系理系選ぶって言いましたけど、最初に文系選んでいると、文系のパラメータの方が高くなって、理系を選んでいたら理系が高くなるというふうになってますので、
なるほど。
結構初期パラメータのパターンは多いです。で、全問正解だと一流大学になると言いましたけど、この全問正解にはさらにボーナスがありまして、ランダムで、幻大学というのが現れることがあるんです。で、この大学が現れたら、これ初期パラとしては最高の状態でスタートできます。
へ
え。これボーナス。私これ見たことないんですけど。なぜなら、このテストで全問正解するのが難しいからです。
だって、本当に単なるガチの学力ってことでしょ？それ。
クイズというよりは、まあ一応3択なんですよ。
うんうんうん、
でも問題内容自体は本当に難しい。
うんうんうん、
まあ今ならね、ネットで調べながら答えれば多分大丈夫だと思うんですけど。まあ
ね、ね、
ち
なみに、頭悪い方に幻大学ないですか？
ありません。
なんだ、バカ田大学ないか。
ないない。だって、よりひどい状況になってもしょうがないじゃないですか。まあこれあくまでも全問正解した人にとってのこう、ボーナス的な感じかな。
はいはい、
でね、このね、プレイヤーの名前と誕生日入力する時にね、はるかの声で、お兄ちゃんの名前ってなんだっけって言ってくれます。これどっかで見たことありますよね、これね。
もう今、某 BGM が頭の中
でしょ？それ。
僕それしか知らない
んで。はい、それです。だそういう感じで、その、はるかっていうのはそういう意味でもデフォルトでいるメインヒロインキャラなんですね。
まあでも必要ですよね。やっぱね
そうです、必要です、やっぱりね。はい。で、ここまで進むと次はね、サークルを決定します。
ああ、サークル。
大学生といえばサークルです、はいはい、やっぱりね。
凝ってるなぁ。楽しそう、はい、このゲーム。
サークルはですね、系統が3つありまして、
はいはい、
ナンパ系、インテリ系、マニア系っていうカテゴリーに分かれてます。で、この内訳が、ナンパ系はダンス部、アウトドア研究会、スキー同好会、テニス同好会。
わかるなぁ。
ナンパですね。
うん。
ナンパですね。
うん。
で、インテリ系が、麻雀研究会、将棋同好会、歴史研究会、心理研究会。
ああ。
で、マニア系が、
はいはい。
ゲーム研究会、はい、SF 研究会、コンピューター同好会、鉄道研究会。
いや、楽しそう。
というサークルがあります。そして、
うん。
どのサークルを選ぶかで、
うんうん。
ガールフレンドが決定します。
あ、そう。そんなことまで。
そうなんです。このゲームはなんと最初からガールフレンドがいます。これ、恋愛シミュレーションゲームとしては非常に珍しい設定です。
ですね。確かにね。
はい、ただ、うん、彼女ではなく、ガールフレンドというところがポイントで、
はい、
いわゆる友達以上恋人未満。
夢があるな
という設定のようなんですね、これは。
はい。
はい。というのもですね、
うん、
そういう設定じゃないと、
うん、
教え子との恋愛が浮気になりますよね。
そうですね。
これは非常によろしくない。
うん、
誠意もピュアさもない。
ない。
なのでガールフレンドなんです
、うん。
あくまでも恋人ではない。これは非常に重要なことです。
川崎さんがその誠実さ、
はい、
そのクリーンですよっていうのを押すたびに、
はい、
タイトルが問題だなって思っ
ちゃう。いやいや、もうここに関してはね、これはもう、だってね、何もやらしくないんですよ。
ない
な。個人教授なんてやらしい言葉じゃないんですよ。
はい、あ。
それも我々が持ってる先入観ですから。
まあ、ね、まあ、そうですけど。はあ、まあまあ、まあいいです、いいです。まあでも、珍しいですね、ガールフレンドいるって、はい。
でもね、これも大学生といえばサークル。
うん、
大学生といえばガールフレンドみたいなね。
うん
このゲームは家庭教師シミュレーションでもありつつ、大学生活シミュレーションでもあるんです、これ。
うわ大事。 楽しそう。
楽しそうでしょ？
大事なこと聞いていいですか？
はい、どうぞ。
ガールフレンドの絵は何パターンくらいあるんですか？はい、
それをこれから説明しましょう。
やった
ー。このガールフレンド候補というのが二人います。
二人。
贅沢ですね。どのサークルを選ぶかでガールフレンドが決定しますと言ったからには、一人ではないということですね。
うん、うん、うん、そうですよね。
なので、このゲームにはガールフレンド候補が二人います。一人が吉村由美子。もう一人が大貫あゆみ。というこの二人のガールフレンド候補がいまして、ナンパ系を選ぶと、吉村由美子。インテリ系を選ぶと、大貫あゆみ。マニア系を選ぶと、この二人のどちらかがランダムで出てきます。さらに、これはまあ隠し要素というかあれなんですけど、入試問題の正解数が奇数だった場合は、ガールフレンドと同じサークルになります。これは私知らなかったんですけど。では、このガールフレンドの説明をしていきましょう。
はい、
まず、吉村由美子というキャラクターですね。
はい、
髪型はシャギー気味のセミロングで少し明るめであると。性格は勝ち気で、全般的にスポーツは好きだが、トレーニングは嫌い。主人公にたびたび声をかけてくるが、放っておくと、新しい彼氏に乗り換えてしまうと。で、この吉村由美子の声優さんが、吉野美希さんという方なんですね。で、こちらの方、トワイライトシンドロームの千里の声をやられてます。はい。これも私的には非常にポイントが高い。そして、大貫あゆみの方はですね、髪型は軽くウェーブのかかったボブで黒髪。メガネっ子で、物静かで、何か問題があると自分の責任ではないかと考えてしまう。運動は嫌いではないが、体があまり丈夫でないので控えている。文化系のサークルに所属すると登場する。本屋さんに行かないかなどと主人公にたびたび声をかけてくるが、放っておくとやっぱり新しい彼氏に乗り換えてしまう。で、こちらの大貫あゆみの声優さんが、半場智恵さんという方で、これ私好きな声優さんなんですけど、勇者王ガオガイガーの宇津木美琴。で、ゲームキャラで言いますと、シリーズジャスティス学園の若葉ひなた。そして、トワイライトシンドロームで岸井美香をやられてます。ということで、この二人も、トワイライトシンドロームつながりというね、こんな私得なゲームがあるのかと。先ほどの、ね、菅原幸子さんと山田美穂さんに続いて、私の好きなゲームの声優さんがまたここでもコンビですよ、しかも。
ね、まあ、ジャス学もやってるし。はい、
そう。さらに、この彼女候補の二人、この名前何か感じた方、あれ？と思った方いらっしゃるかもしれませんが、元ネタがあります。
あ、そうなんですか。
はい。大貫あゆみと、吉村由美子というキャラなんですが、女性ボーカルデュオのパフィーというグループがありましたね。
ああ、そういうことか。
パフィーは、大貫あみさんと、吉村由美さんという二人組なんですね。まんまですね。はい。このゲームね、いろいろこういうね、オマージュが入っております。
時代ですな。
素晴らしいです。いやー、長いな。ゲームシステムの話なかなかいけない。では、いよいよ、一番このゲームの大事なゲームの進め方のスケジューリングのとこね。
はいはいはい。
行きましょう。スケジューリングでは一週間の主人公の予定を決める必要がありますね。
はい。
で、ここのスケジュールっていうのはまあ、ときめきメモリアルご存知の方からすると、日曜日の夜に、次の一週間のね、予定を決めるわけですよね。
平日のね。
ね。文系の勉強しようかなとか、運動しようかなと。で、選ぶと一週間、それで過ごすというのが、ときメモのスケジューリングだったんですけども、このゲームではですね、このゲームでも同じく日曜日の夜に翌週の一週間の予定を組むということになってます。で、この時スケジュール表が出てくるんですけども、このスケジュール表がですね、
はい、
縦の列が月曜日から日曜日までの曜日になってまして、
はい、
横の列が時間になってます。
はあ、細かい。
10時から22時までが2時間ごとに6マスに分割されてます、1日。で、この一マスをこのゲームでは一コマと言います。これは主人公が大学生なので、そこにちなんでコマと言います。
はいはいはい。
で、1日が6コマなので、1週間だと6マスかける7日で、42コマのスケジュールを入力することになります。
面白そうだな。
これは、かなり多いですよね。
細かい。
ときめもは1個選べばそれで1週間過ぎますけど。
そうそうそう。
このゲームは月曜日っていう1日だけで、6マスあります。しかも6マスそれぞれにスケジュールを入れることができます。 で、そのスケジュールの内容を説明する前に、まず、主人公のパラメータの話をしといた方が分かりやすいかなと思いますので、
はい。
先ほど長谷川さんが言われてた体力があるのかというね、話ありましたけど、うんうん、主人公のステータスはですね、
うん、
このスケジュール画面で四角ボタンを押すと見ることができまして、
うん、
6つ、パラメータがあります。
はい。
体力と、学力、
うん。
で、この学力が国語、数学、英語、理科、社会。
うん、
と5つパラメーターがあって、それに体力をプラスして6つのパラメーターが主人公には設定されてます、
うん、なるほど。
しかもこれ数値ではなくて、
うん、
ゲージで視覚的に表されてます、
うん、
ただ内部的な数値としては最低値が0で、
うん、
最高値は1000です。
すごい幅。
はい。だからかなり滑らかにこう増えていったり減ったりしますね。で、体力があるということはですね、
うん、
当然、
うん、
何かをすれば体力が減っていく。
うんうん、
そして体力がゼロになると、
うん、
過労で倒れます。で、この過労で倒れるというのはね、
うん、
時メモでも非常にペナルティがあるんですが、
うん、
このゲームでも同じくペナルティがありまして、
はい、
1回目は自宅療養になります。
はい、
2回目に倒れると1日入院することになります。
あ、
そして3回目倒れてしまうと
死んじゃう。
日曜日まで入院します。
ああ、よかった
でも日曜日までってことは1週間の予定全部なくなるということです。
そうですね。
月曜日に倒れてしまったら、
だから42コマ失う、
はい、そうです。なので非常に体力管理は重要です。
そうですね。
適度に休養を取る必要があります。
うん。
それと、この学力というのはですね、
うん、
まあ当然ながら、教え子の学力アップに影響する数値です。
うん、
だこの主人公の学力が高いほど、
うん、
教え子の成績の上がり方も早くなると。
はいはい。
いうことですね。
はいはいはい、そうですね、
うん。
うん。
こういうパラメータを主人公は持っておりますという上で、
はい、
このスケジューリングの中のコマンドですね、
うん。
選択できるコマンドがですね、全部で9種類あります。
うん、
で、コマンドによって拘束時間に違いがあります。
うん、
拘束時間というのは必要をこますんです、
うんうんうん、
なので、
うん、
他のコマンドと被らないように気をつける必要があります、
うんうんうんうん、
じゃあまあこのコマンドの内容の説明いくと、まず一つが講義コマンド、
うん、
これ大学の授業に出席するコマンドです。
自分の学力が上がる、
学力も上がるんですが、
うん、
メインは大学生活がメインですね、
うん、
だから大学に通うことによってガールフレンドとか友達に出会って、う
ん、なるほど、
遊びに誘われたりすることがあります。
なるほど。
そして当然ですけど、
うん、
講義に出ないと出席日数が足りなくなって進級できません。
あ、シビア。
いや、大学生ですから。
まあそうですね、
はい、
うん、
だこれも重要で、だからほったらかして他のことばかりはできない、最低限講義に出ないといけないと、
うんうんうん、
でこれは一コマで済みます。
はいはいはい。
ただデフォルトでね、
うん、
月曜から金曜までは、
うん、
午前中はもう大学スケジュール組まれてるんですよ。当然ながら大学生なんでね、
普通に通ってるっていう、ね、
そうです、
うん、
はい、だからデフォルトは、
うん、
デフォルトのスケジュール表っていうのは、
うん、
大学以外は全部休養っていう状態になってます、
うん、
そこにこう自分でコマンド入れてってスケジュールを組むという風になってます、う
ん、なるほど。
で次のコマンドがね、街をぶらつくコマンド、
うん、
まあこれも一コマなんですが、
うん、
名前の通りね、街散策するコマンドなんですけど、
うん、
これすると何が起こるかというとね、当然ながら女の子やガールフレンド、うん、友達と出会うことがあると、
うん、
ただこのコマンド実行するには費用として2000円消費します。
あ、お金の概念ある。
あります。
ほう。
で、そして次のコマンドがバイトコマンド、は
い、ですね。お金あるんならバイトある、はい、
そうです、
うん、
各種アルバイトをするコマンドです。で、バイトはね、3種類ありまして、
うん、
それぞれ効果と拘束時間、必要コマ数が違います、
うんうんうん、
疲労も収入も少ない古本屋、これが1コマ、
はい、
で、疲労と収入が中くらいのコンビニ、
はいはいはい、
これが2コマ、
はい、
疲労は激しいけど収入が多い土木作業、
うん、
これが3コマ、
うん、
という感じのね、バイトがありまして、一番安い古本屋だと800円、
うん、
コンビニだと3200円、
うん、
土木作業はなんと9000円もらえます。
何をやってるんだ。
まあその代わりね、3コマですからね。
不法投棄埋めたりしてるのかな。
続いてサークルコマンドね。
はい。
これはサークル活動します。これも1コマですね。
うん。
そして一番大事なというか、 重要な勉強コマンド、
うん、
これ一コマなんですが、
はい、
教科ごとに主人公の学力をアップさせるコマンドです、
うんうんうん、
ただ一つの教科勉強すると、
うん、
他の教科の学力が下がることもあります、
うん、
まあ、この辺はね、ときめもやったら何か上がったら何か下がるみたいなので、
うんうん、
この辺はシミュレーションゲームの設定としてはよくある設定ですけど、
そうですね、まあ、常というか、はい、
そうです、
うん、
でもう一つ、
うん、
これ非常に重要な設定があるんですが、
うん、
実はこのね、主人公の学力パラメーターね、
うん、
先ほど言った国語、数学、英語、理科、社会ね、
うん、
これは家庭教師をすると減ります、
うん、なんで教えてんのに。
これは人に物を教えるっていうことは自分も勉強し続けないといけないってことなんですよ。なので主人公は定期的にちゃんと勉強する必要があるんです、自分自身が、
う
ん、
まあ、あ、そうね、まあ、
そう、
準備というかね、ちゃんと自分が分かってないとね。
そうです、
うん、
でそれを分け与えるということは減っていくことで、うんうん、それをやっぱ超えるように自分を磨いていかないとやっぱり人にものは教えられないわけですよ、う
ん、なるほど。ちなみに家庭教師もバイトじゃないですか。
そうです。
それお金もらえないですか。
もらえます、当然。
あ、もらえる。
当然もらえます。
あ、じゃあいっぱい女の子の家庭教師したら収入も増える、
はい、当然そうです。
あ、
で家庭教師のね、収入は結構いいですからね。
はいはい、
確かに。そう
ですね、
うん、はい。まあ、このね、うん、勉強コマンドというのはやっぱこのゲームで一番重要なんですね、
うんうんうん、
でこの学力パラメーターが減るっていうのは私はやっぱすごくよくできてるなと思って、
はい、
その家庭教師シミュレーションとしてね、
うん、
勉強を教えるっていうことをゲームシステムでうまく表現してるなと思いました。これがもし減らなかったとしたら、
はい、
もう最初にガンガン上げてしまったら終わりなんですよ。
まあそうですね、ゲーム的にはそうですよね。
最初に勉強勉強勉強ってやって、
うんうんうん、
マックス上げてしまえば、
うんうん、
それではダメなんですよ、やっぱりね。
まあね、それじゃちょっとゲームとしてはね、
うん、ゲームもそうですし、やっぱ感覚的に私これは全然ね、
うん、
そのおかしいと思わなかったんですよ、
やってて。
はい。で次のコマンドが買い物コマンド、
うん、
こちらも一コマなんですが、まあ街出て買い物すると、
はい、
でコマンドを実行した曜日とか時間によって行けるお店が変化します、
うん、
だから夜になってると閉まってるお店があったりとかね、
はいはいはい、
日曜日しか開いてないお店があるとか。
なるほど。
そしてここで買ったものは、
うん、
女の子へのお土産にすることができます、
うんうん、
これも結構重要です。
そうでしょう、
はい。そして続いて給養コマンド、
はいはい、
これ一コマですが、まあこれは給養して体力を回復するというだけなんですが、これ非常に重要、うん、
大事
大事です、
うん、
確かに何もないコマなんですが非常に重要なコマですね、これ、
うん。
そして最後家庭教師コマンド、
うーん、
こちらも一コマなんですけど、女の子によって家庭教師をする曜日や時間が違ってます、
うん、
だからその各家庭でね、何曜日の何時がいいなっていうので、その中からプレイヤーが選んで設定します、
うん、あ、自動で当てがわれないんですか。
はい、だからそれを聞いた上で自分ではめるんです。
え、じゃあ間違えてすっぽかしちゃったりする。
あります。
あ、難しい。そうか、
友達が遊びに行こうぜって誘んできたことによって、
うん、
家庭教師をすっぽかす可能性もあります。
それは良くないな。
はい、
うん。
で、先ほども言いましたけど、最初のスケジュール表の状態は、
はい、
月曜から金曜までの10時から16時までの3コマが大学コマンドになってて、
はいはいはい、
その他は全部給与コマンドになってます、
うんうん。
これがデフォルトの状態。
うーん、
まあ、これがね、スケジューリングの部分なんですけど、
うん、
すべてのスケジュール決まったと思ったら決定コマンドというのがあって、これを押すとスケジュールが実行されます、
はい、あとは見てるだけみたいな感じですか。
そうですね、
うん、
これをやるとスケジュールに沿って主人公がいろんなとこ行ったり行動を行って様々なイベントが起こります。ただ先ほど言ったみたいにガールフレンドや友達から誘われたりするイベントが発生するとスケジュールを変更するか聞かれます、
うん、ああ、なるほどね。
どうしますかと、この友達と付き合いますかと、
はい、はいはいはい。
で友達と付き合うメリットも当然あるので、
うん、
あまりにも友達の誘いを断ってばかりいると、
うん、
誘ってくれなくなって、それによって重要なイベントを逃すことになります。このあたりも非常に難しい。
人生
はい、大学生活というのはね、楽しくもあり苦しくもあると、
うん、
でこのあたりはスケジュールのコマ数とのね兼ね合いを見て調整すると、
はい、
これがスケジュールの部分のね、
うん、
調整になってるんですね。
うん、
ではさらにこのスケジュールの中で一番重要な家庭教師をする部分、
はい、
このゲームの肝ですね、
うん、
でここもね非常に細かいフローになってまして、
うん、
まずね家庭教師する時間になりましたと、
うん、
すると主人公はまず女の子の家の前に着いたとこから始まって、
うん、
このゲームね 背景が実写なんですよ。
はいはいはいはい。
で、女の子の家も実写で出てきます。
はいはい、はい。
一戸建てだったり、マンションだったり、
はいはい。
お屋敷だったり。
はい。
というところで、一目でこの女の子がどういう子かというキャラクターを表す表現にもなってます。
なるほどね。
はい。で、この家の前のシーンで、女の子のパラメータを確認したり、
うん、
お土産を準備することができます、
うんうん。
で、女の子のパラメータ画面で確認できるステータスっていうのが、現在の女の子の5教科の学力と、志望校っていうのが確認できます。
うん、
さらに、総合学力と今の志望校に対しての合格ラインっていうのも確認できるようになってます。
うん、
それに加えて、これまでの女の子の学力の変化もわかる折れ線グラフっていうのが出てくるんですね。上がってるか下がってるかみたいな。
うんうんうんうん、
で、さらにですね、これはあくまでも見えてるパラメーターであって、これ以外に女の子には見えない内部パラメーターっていうのが当然ありまして、
うん、
それが友好度、ラブラブ度、はい、信頼度、はい、保護者信頼度という4つのパラメーターがあります。
はい。
これらのね、パラメーターは数値として確認はできないんですが、
うん、
ステータス画面のキャラクターアイコンとか、
うんうんうん、
勉強前の女の子との雑談中のセリフなんかでなんとなくわかるようになってます。
いいですね。
はい。で、このキャラクターアイコンってやつは女の子の感情が表されていてですね、
はい、
5段階ありまして、
はい、
最悪、不機嫌、普通、いい感じ、ラブラブっていう5段階。
はい。
が、女の子のイラストで描かれてます。
うん。
で、このアイコンっていうのは、友好度とラブラブ度の数値によって変化します。
うん。
まあ、だからなんとなくわかるんですよ、ここで。
うんうんうん。
そして、信頼度は、女の子との会話の内容から、
うん、
保護者信頼度は、保護者との会話でなんとなくわかるようになってます。
うんうんうん。
なので、このゲームね、各女の子たちの保護者っていうのが出てくるんですよ、ちゃんとイラスト付きで。
ああ、いいですね。
うん。
うん、うん。
だお母さんだったり、お父さんだったり、おばあちゃんだったり、お姉さんだったりと。
大事。
うん、はい。まあ、これらの各種パラメータがあるんですが、まず女の子の学力を上げるために何が必要かというと、
うん、
自主的にね、勉強してもらう必要があるわけですよ。
うんうんうん、
そのためには何よりもまず信頼度が重要なんです。
うん、
先生がいくら頭が良くても、
うん、
信頼度がないと女の子は勉強してくれないですね。
そうですね。
うん。
うん、言うこと聞かない。
そう。信頼度が低い状態で勉強させても学力の上がり方遅くて、
うん、
なので序盤は信頼度を上げることが重要です。
どうやったら上がるんですか？
そうですね。信頼度上げるにはどうすればいいかというと、女の子にお土産を渡します、う
ん。なるほど。
お土産はね、いろんなもんあるんですけど、例えば、参考書をプレゼントする。すると、女の子と保護者の信頼度も上がります。
ああ、そうですね。
はい。その上で、学力もアップします。
いいこと多いな。
ただ、友好度とラブラブ度はちょっと下がります。
まあそうですね。そういう対象じゃなくなっちゃいますね。ね、
がっかりするじゃないですか。
うん、
参考書感だよね。だこのあたりは感覚的にわかるじゃないですか。
うん、
ただ、友好度ラブラブ度が下がったところでですね、
うん、
この勉強の後にデートに誘うということができるんですけど、それで誘えば友好度ラブラブ度は十分取り戻せます。
なるほど。
だからそんなにね、心配しなくていいです、
うん。
で、このお土産を買うには当然お金が必要なので、
うん、
お金がないとダメというのと、あとは買い物に行かないとダメということですね、うん、自主的に。
そうですね、うんうん。
で、この隠しパラメーターっていうのはやっぱ非常に重要で、これが一定の数値以下になった場合、
うん、
家庭教師をクビになることがあります。
保護者信頼度とか。
そう。もしくは女の子自身のね、信頼度が下がりすぎる。
まあね、そうですね。嫌、はい、ですもんね。
そうです。で、この首になる条件というのは女の子ごとに違います。
うん、
設定が、
うん。
当然首から復帰することもできます。ただこれも女の子ごとに条件が違う。すぐ許してくれる子もいれば、なかなか許してくれない子もいるということですね。で、今がね、まだ家の前ついたとこで。
うんうん、
じゃあ今度家に入りました、
はい。
家に入ったら今度はですね、勉強の前に女の子と会話することができます。
雑談。
はい。本人のことや恋愛のことなど、いろいろな会話ができるんですが、
うん、
当然、この時の女の子の感情や信頼度によって会話内容は変化します。
うん、
もちろんフルボイスね、
うんうんうん。
で、この時の女の子のグラフィックはですね、メパチ、口パクは当然として、
うん、
表情とポーズ全体が変化する演出もあります。で、これ、全身がアニメーションするっていうわけではなくて、
うん、
ポーズとポーズをね、
うん、
フェードで繋いで、
十分です。
まあ、ちょっと動いてるように見せるという演出してるんですけど、これ結構良くてね、
うんうんうんうん、
そんな気にならないです。
うんうん、
また、このゲームでは、女の子たちの学校生活については全く描かれないんですよ。ゲーム中で、
うんうん。
あくまでも主人公が見える範囲の女の子たちの姿しかわからないので、
うん、
その女の子たちがね、学校でどんなことをしてるかというのは視覚的には全く見えないと。
うん、
ですが、女の子とのその会話の中で、
はいはいはい。
自分で話してくれるわけですよ。今日は学校でこんなことあってとか。
なるほどね。
そこで女の子たちが普段どういう生活してるかっていうことも知ることができると。いうところもですね、この家庭教師シミュレーションというコンセプトがね、表現されてるところだなと思います。
なるほど。じゃあ、いろいろ話してたら、なんでキックボクシングに転向したいのかがわかる。そうそうそう。
悩んでるとかね。で、その時の受け答えによって、また好感度が上がったり、信頼度が上がったりすると。
はい。
そして、いよいよ授業開始。
うん、
で、授業開始するときに、その日に教える科目を一つ選択します、
うん。
今日は国語やろうとかね。
うんうんうん、
で、一つ決めた後に授業が終わると、その科目の学力が上がると。で、この時に上がる学力の数値っていうのは、
うん、
その時の女の子の信頼度や、
はい、
プレイヤー自身の学力によって変化すると。
なるほど、ね。
はい。でね、このね、授業の時のね、
うん、
グラフィックがいいんですよ、
うん。
この時の画面っていうのが、机の前にね、
うん、
女の子が座ってると、
うん。
で、その隣に家庭教師である自分が座っていて、
うん、
女の子が自分の方を向いているという、
うん、
主観視点の画面なんです。
うんうんうん、
いかにも家庭教師。
うん、
という絵なんですよ、ここは、
うん。
じゃあ授業開始っていうと、女の子が机に向かって勉強している姿を眺めることができると。
はい。
まあアニメーションしたりはしないですよ。
うん。
ただ単にこう、一生懸命勉強している一枚絵が出てくる。
うん、うん、うん。
ここもね、でも細かくて、
うん、
女の子との関係性が良くないと、
うん、
やる気がなさそうに勉強してるんです。
はあ、
でも関係がいいと、
うん、
すごく真剣な表情で勉強していると。
うん、
いう演出がちゃんとあって、
うん、
このあたりもね、すごくいいんですね。
うん、
まあ、ここすごく肝の部分なんで、
うん。
そして授業が終わると、選択肢が3つ出てきます。
うん、
予習させる、デートに誘う、
うん、
何もしない。
うん、
この中から一つ選びます、
うん。
で、さらに定期テストが近い時期だと、
うんうんうんうん、
テストの山を張るっていう選択肢が出てきます。
へえ、おもろい。
まあ、だから山張って山が当たれば成績はちょっと上がるんです、これ。
うんうんうん、
はい。で、この授業終了後にね、
うん、
女の子から質問を受ける場合もあります。
うんうんうん、
はい。まあ、これはどっちかというと、有効度とか高ければ起きるイベントなんですが、
うん、
この時の女の子の質問に正しく答えることができると、
うん、
女の子の信頼度が上がると。
ときメモのデートの後の追加デートみたいな、
はい、まさにそうです。だこのあたりのこの家庭教師パートの流れも非常に細かくて、まあ当然ですけどね、うん、このゲームは家庭教師っていうコンセプトがあるから、
うん、
ここの作りに関してはすごくちゃんとその家庭教師をしてる感があるように細かく分かれてますね。まあこれを繰り返していって受験まで過ごすと、でなんやかんやあってまあ最後まで行きましたと、
うん、
エンディングですね、いよいよね。
はい。
で、エンディングパターンなんですけど、全部で9種類あります。
うん、
大まかに分けると、
うん、
大学に不合格だった場合と合格した場合に分かれます。
はい、そうですね。
はい、
うん。
で、合格不合格は女の子の学力で判定されます。
うん、
まあこれ当然ですね、
うんうん。
さらに、この合格不合格それぞれのパターンが、
うん、
その時の女の子との友好度やラブラブ度でさらに分かれる。という感じのエンディングになってます。
うんうんうん、
友好度、ラブラブ度が低い状態だと、
うん、
合格不合格の連絡を留守電で連絡されます。
あ、
仲良くないからね。
そうね。
ピーっつって、
はい、
先生大学不合格だったよとかって留守電が入ってるだけ。
寂しい
な。寂しいね、これ。これ買いないね、これ。
うん、
で、もう少し関係性がいいと、
はい、
電話をかけてきてくれます。
うんうん、
直接ね。
うん、
で先生受かったよ、
うん、
言ってくれます。うんうんうん、
はい、
そしてさらにもうちょっと高いと、
うん、
主人公の自宅に来てくれます。
あ、こっち来る、呼ばれるんじゃなくて
来てくれます。
はあ。
さらにそれよりも高い場合は、
はい、
街で出会って報告されます。
え、はあ。
で、ここまでがその4パターンかける合格不合格で8パターンなんです、ここまでね。
うん、はいはいはい。
そして最後の9パターン目が最高のエンディング。
うん、はい。
一緒に発表を見に行って合格。
それだ。
そして告白される。
それだ。
というエンディングで、これが最高のエンディングです。
やりがいがある。
でしょ
う。うん。
だから基本的にはこれを目指します。
目指しがいがある。
はい。で、当然ですけど、
はい。
不合格で告白されるはありません。
そうでしょうね。それは、は
い。これはもう、
おかしな。まあ。
ダメカップルの出来上がりですから。
あってもおかしくないけど、現実的には。それ
でも、ダメ
です。良くない。
ダメです。
ね。
だからあくまでも、合格と告白はセットです。
そうですよね。
はい。
ゲーム部分として、
はい。
やっぱ合格させる。
そうです。
ゲームだから。
まずはそこ。
そう。不合格でもご褒美つけちゃうとゲームとしてちょっとおかしくなる。
それはちょっとおかしい。
うん、うん。
で、これが最高のパターンではあるんですが、実はこのゲーム、さらなるやり込みがありまして。
はい。
それが、うん、6人すべての女の子が第一志望に合格した上で、
うん、
目当ての女の子から告白されるエンディングというのが、これがこのゲーム最高難易度のエンディングです。
なるほどね。
これが達成できれば、キングオブ家庭教師です。
それめちゃくちゃ難しそうですね、
はい。めちゃくちゃ難しいです。これ私、やったことありません。
やりくりすごい大変です。
いや、もうこれめちゃくちゃ大変です。
うん。
でも、これがやり込み。
うん。そう、
ね、理想じゃないですか。すべての子を合格させてね。
パーフェクトティーチャーです。
そうです。そして、これらのエンディングを迎えた後、
うん、
エンドロールではエンディングテーマが流れつつ、
うん、
それぞれの女の子たちのその後がテキストで流れていきます。
なんか知ってるな、それ。
ねえ。やはりね、時メモがいかに偉大かというね。でもね、やっぱね、このエピローグってすごく大事なんですよ。
大事ですよね。
そのメインの女の子も当然大事なんですけど、
はい。
やっぱり出会った女の子たちがどうなったかっていうね。
うん。
その後、どこどこ大学に合格したとかね。
はい。
合格した後にさらにこう何を頑張ってるとかっていうのが流れてくるわけですよ。
それは知りたい。
でしょ？
うん。
でね、エンディングテーマがあるということは、オープニングテーマもあります。
うん。
オープニングテーマはですね、恋の扉という歌で、
はい。
歌っているのは、藤野薫さん。
はい。
はるかの声優さんですね。
そうでなくちゃね。
はい。メインヒロインが歌うオープニングテーマ。うん。そしてエンディングテーマ、
うん、
Close to You 雨のち晴れという歌は、
はい、
菅原幸子さんが歌っております。
それは制作者の趣味でしょう。
かもしれない。
それはやりたかったんでしょう。いや、いいですよ。もう、はい、
あの
いいことです。
そう言われてもしょうがないですが、これは本当にね、うん、私個人的には素晴らしいと思います。
いいんです。いや、そういうね、はい、動機でゲーム作ってもいいと思いますよ。
全然いいです。ちゃんと
したもん作るんだったら。うん。
その証拠に、ここに喜んでいるプレイヤーがいます。はい。というので、まあ、一通りのね、
はいはいはい、
説明は終わりなんですが、
うん、
いかがですか？
すごく面白そう。
でしょう。今、その、長谷川さんはときめきメモリアルを経験済みじゃないですか。
はいはい。
その上で、この説明聞いたら、
うん、
よくできてると思いませんか？
できていると思うんですけど、
はい。
すごく時間かかりそう。
さすが長谷川さん。
うん、
本当に、シミュレーション経験値が上がってますね。
だって、
はい、
42アクション決めるんでしょ。毎週。
さすが。
それを4月から2月までやるんでしょ。
はい。まあ、なのでちょっとここで、
うん、
このゲームの難点、
うん、
一つ、
うん、
言っておきますと、
はい、
プレイ時間が長い。
ですよね。めちゃくちゃ時間かかるはず。
あの、私一応全キャラクリアしたと思うんですが、
はい、
例えばね、
はい、
ときめきメモリアルならば、
うん、
まあ、1キャラ攻略するのに、
うん、
普通にプレイしてどれぐらいかな、だいたい6、7時間ぐらいですかね。
そんなもんじゃないですか。
ね、だいたいなんかそんなもん、10時間もかからないですよね。
まあ、じっくりじっくり見てっても10はかかんないと思
います、ね。かかんないですね。はい。ですが、この個人教授は、
うん、
まあ、軽く10時間、から12時間、
うん、
1キャラ攻略ね、
うん。
しかもこれ、女の子が出てくるほどにこの時間は伸びます。
ソロだ。
わかります？
うん、
さっきの家庭教師パートが、
二
人になれば倍になるわけですよね。
うんうんうん。だってイベントも起きやすくなるでしょ？
はい。
人が出てくるだけ。
さらに、最初の方で言いましたが、大学生活シミュレーションというところも非常に力が入っておりまして、
はい、
大学生活も非常に充実してるんです
ね、
このゲーム。
そうですね、パフィーがいるしね。
はい。ガールフレンドもいるし、
うん、
もうね、友達も結構出てくるんです。3、4人出てきます。
あ、すごい作り込んでるな。
すごいです。なので、
うん、
そのゲーム中の期間で言うとね、時メモは3年間あるでしょ？
はい。
で、個人教授は11ヶ月なんですよ。
いや、でも。
そう。そう、
うん。
プレイ時間はね、およそ時メモの倍以上。
いや、だって時メモって、1週間って平日と休日しかないわけですよね。
そうです。
だから、もしかしたら、
はい、
アクション総数で言ったら、時メモの3年より長い11ヶ月じゃないですかね。
圧倒的に多いと思います。
ですよね。
はい。まあ、言いましたけど、時メモは1個コマンド選んだら、ピロンピロンピロンピロンってね、5日間流れてって、もしイベントなければそのまま土曜日行きますからね。
行きます。
うん。
うん、
このゲーム、それが1週間ではなく、1日の間にそれが起こりますから、1日の10時から22時までの間に大学に行って、買い物行って、家庭教師してっていうだけが、ある意味、ときめもの一週間より長くなる可能性がある。
いや、なる。
なるんです。うん、はい。
なるよ。だってこっちだって真剣にね、はい、決め手がなきゃいけないんだから、はい、それ悩むし絶対。
そうなんです。なのでこのゲームはそのテンポが悪いというよりは、
うん、
イベントが多いんです。
うん、単純に長いですね。
そう、密度が高い。
うんうん、
ただそのイベントっていうのはですね、
うん、
女の子のイベントは意外と少ない。
うーん、
キャラ固有の専用イラストありのイベントっていうのは少なめです。
うーん、
もうそれこそときめもなんかと比べたら圧倒的に少ないです。
うーん、
ただその代わり言ってるみたいにね、大学での友達付き合いのイベントとか、
はいはい、
ガールフレンドのイベント、
はい、
そして家庭教師、この部分のやっぱり充実度が、
うん、
家庭教師パートのね、その日常会話とかね、はい、雑談のとことかのテキスト変化っていうのはすごく充実してて、
は
い、まあ、当然なんですよ、家庭教師っていうのはメインコンセプトですから、そこを熱くするのは当然ですし、はい、で大学生活シミュレーションっていう要素もあると言ったんですが、そこもあるからにはやっぱ大学生活も充実しないといけないということで、
うん、
しかも教え子が増えれば家庭教師も増えると、
うん、
結果プレイ時間が伸びてしまうというのが、
うん、
まあ、ちょっと難点の一つ。
そうですね。
ただいい方に捉えればめちゃくちゃやりごたえのある
ゲーム。そうですね。コスパがいいね。
いやもうコスパがいいどこじゃないですよ、
うん、
めちゃくちゃ遊べますよ、
うん、
一人クリアするのにほんと時間かかるんで、ね、
毎日コミュニケーションできる。
ほんまや、ね、毎日コミュニケーションっていうメーカーでしたね。
はい、質問二ついいですか、
はい、どうぞ。
教え子が、自分の大学来ることありますか、
はい、あるかな、もしかしたらあるかも。私が見てないだけで。
うんうん。
もしかしたらあるかもしれないですね。同じ大学に入ってくるという。あるな、多分。
ね、あれ
あるわ。あるある、
う
ん。だって年齢差2歳ですから。
そうそうそう。
あるある。
あ、でも自分が出てっちゃうタイミング。まあでもね、あるかもしれない。
あると思います。
じゃあ、ガールフレンドと、付き合えるエンディングはありますか、
はい、あると思います、それも。
ああ。
はい。要するに、まあ、ガールフレンドの方を優先する。
うんうん。
プレイをすれば、
うん、
ガールフレンドエンディングはあると思います。見た覚えはないけど、あると思う、多分。
うん、
だって、さすがにね、ガールフレンドっていう設定がありますから。
いや、だって、声優さんまでね、
うん、
起用して。
まあ、ただ、教え子の方と仲良くすれば、自然に女の子が離れていくという状況が生まれるようにはなってるんで、
はいはい、はい。
まあ、先ほど言ったみたいにね、勝手に離れていってしまうと。はい、まあ、でもこれは浮気じゃないですからね。
うんうん、まあ、そうですね。
浮気じゃ、付き合ってないから。
うん、
まあ、ときめもと一緒。ときめもの3年間と一緒で付き合ってないから。
うん、
浮気じゃない
から。なんでそこをすごく熱く言うのかわからない。
いやいや、言っとかないです。ほら。ときめもあれ付き合ってないからね。
大丈夫、大丈夫。みんなそんな不純な目で見てない。いや、42アクション選択させる。ガチゲーですよね。
その、
かなり。
最小でコマ割ったらそんだけですけど、一つのコマンドが言ったみたいに3コマ使ったりとかね。
う
ん、
そうですね。そうか。いや、でもね、うん、その、要は、
はい、
コスト概念があるってことでしょ？
そうです。
これは3だ、これは1だとかやるんでしょ？
いや、だからね、
めちゃくちゃガチですね。
あのね、デビュー21の時も言いましたけど、
はい、はい。
私はこういうのが好きなんです。
わかりますよ。
ガチシミュレーションなわけですよ、やっぱり。
わかる、うん。
その、女の子が可愛いとかね。
はいはいはい。
そういうのもいいんですよ。
わかりますよ。
うん。でも、
それはそう。
シミュレーション部分です。やっぱりそのコンセプトとしてね。
うん。
家庭教師、大学生っていうのをこれだけ表すために、これだけ作り込んでると。
うん。
本当素晴らしいなと思いました。まあ、タイトルがね、
うん、
どうしてもこう、先入観あるタイトルではあるんですが、
ちょっとね、
中身はめちゃくちゃピュアで硬派なシミュレーションゲームであると。
作ってる人たちの、
はい、
こう、意気込みが感じられますね、システムからね。はい、
ここでね、
うん、
私攻略も持ってまして、
はいはい、
これはね、出版が毎日コミュニケーションズが出してるので、もう公式攻略本です。
そうですね、
はい。
安心できますね、はい。
で、そこに開発者の方のコメントがたくさん載ってまして、
ああいいっすね。
はい。で、その中からちょっと抜粋しますと、
はい、
プロデューサーはね、小川さんっていう方なんですけど、
うん、
この小川さんがね、
うん、
家庭教師のゲーム作れないかなというのを、
うんうんうん、
メインプログラマーの赤木さんっていう方に相談したとこから始まったと。で、ゲーム開発進めてって、
うん、
ゲームがだんだんできてきてね、
うん、
全貌が見えてきた頃に、プロデューサーの小川さんとメインプログラマーの赤木さんが明け方まで飲んでた時に、
うん、
小川さんが、
うん、
個人教授は家庭教師のシミュレーションゲームだったんですね、
うん、
って言ったらしいんですよ。
うんうんうんうん、
でそれに対して赤木さんは、
うん、
何を今更言うのかっていう感じで、
うん、
いや、そうですよと答えたんですよね。
うんうんうんうん、
で、小川さんは、
うん、
私が作りたかったのは、
うん、
家庭教師の恋愛シミュレーションなんです、
うんうんうん。
このまま世に出したらユーザーを騙すことになりませんかと。
うん、
で、ここで初めてね、赤木さんが、
うんうん、
あ、小川さんはそこに疑問を持ってたんやと、
うんうんうんうん。
家庭教師のゲーム作るって言ってたけど、
うん、
そうじゃなかったんだと、
うんうんうんうん。
で、個人教授の主人公はタイトルとは裏腹に健全すぎるって言って。
うん、
で、その会話から8ヶ月後にマスターロームが完成するんですが、
うん、
この後ね、
はい、
作り終えたメインプログラマーの赤木さんが、
はい、
異色のギャルゲーですねと笑っていたと。で、小川さんはですね、
うん、
評価はユーザーの評判を待つしかない、
うん、
私同様タイトルに騙されたと思っている人も少なくないだろう、
うんうん、
でも、うん、私としては気に入らない部分も多いけど一生懸命やっているみたいだから許してやろうと言ってくれるんじゃないかなと淡い期待を抱いているという後書きに書かれてまして、
うんうんうん、
非常にね爽やかなんですね、うん、
ですね、
はい、
だしなんか大人、
そうなんです、
あのなんていうかな、うん、大人。なんていうか、ものづくりの人間として、やりきった感がすごいある。
うん。
うん。
そう。長谷川さんが今言われたキーワード、大人というのはですね、このゲーム全体のテイストとしても言えることで、うん、
はいはい。
これ、大人の恋愛シミュレーションゲームなんですよ。
うん。
ときメモは自分が高校生じゃないですか。はい、
あ、そうですね。
このゲームは大学生であると。
うん、うん、うん。
女の子は高校生であるけども、
はい。
自分は大学生。そして女の子もこれから大人になる過程の女の子であると。いうことで、ゲーム全体に漂っているテイストというのは本当に大人なゲームなんですよね。そのシミュレーションゲーム部分の硬派な作りとかも含めつつ、
うん、
で、さらにその大人な雰囲気を醸し出しているのがキャラクターデザインなんですよ。
はいはいはいはい。
これ長谷川さんグラフィック見ましたかね？
見ました見ました。アクエリオンの人だっけな。
素晴らしい。キャラクターデザインは藤川太さんという方で、
はい、
かつてはイデオン、
はい、
サザエさん、忍者ハットリくんなどの動画をやられてて。
そうですね。ベテランのアニメーターさん。
もう超ベテランです。
うん、
銀河漂流、バイファム、うるせえ奴らの原画も担当されていたアニメーターの方です。
はい。
で、キャラデザの代表作はアクエリオンですね。
うん。
やはり。
うん。
アクエリオンでキャラデザと作感をやられてたと。
うん。
実はこの方最近でもバリバリ仕事されてまして。
うん。
劇場版の転生したらスライムだった件の原画担当されてます。
あ、そうなんですね。僕見てますよ。はい、
うまい方はね、ちゃんとそのタッチを変えて描けるということで。
そうですよね。
で、私はこのゲーム、キャラクターデザインも非常に好みで、
うんうん、
リアルタッチなんですよ、キャラデザが。
そうですよね。
うん。いわゆる、このアニメ調とリアルと言われるので、一番わかりやすいデザインとして、ほうれい線を描くか描かないかというところがあるんですが、
うんうんうん、
このゲームはほうれい線を描くんですね。
ああ。
うん。
うん、
そこを絶妙にこう表現されてたりとか、あとキャラクターの頭身も高いですし、
うんうんうん、
目の大きさはちょっと大きめではありますが、
そうですね、
全体的なデザインはリアルタッチです、
うん、結構この時期流行ってた路線の一つかなっていうイメージは、
ああそうですか、私はどっちかっていうとやっぱり可愛いアニメが流行ってた中でこの絵があって、私はこっちが好きだったんですよ。うん、
印象としては、
うん、
なでしことかの
方
にちょっと近いというか、
そうね、なでしこ
目大きくないけど、
そうそうそう、
うん、
もうちょっとね、なでしこよりリアルタッチかな、
うんうん、そうですね、
うん、なのでこちらね、見てもらったらわかりますけど、
うん、
ギャルゲーと聞いて一般的に想像されるものよりはアダルトテイストなビジュアルのゲームになってます。
あ、
まあ、ただこのアダルトっていうのはあれですよ、うん、R18 とかの意味じゃなくて、
わかります、
大人っぽいっていう意味のアダルト
ですけど、そうそうですね、
うん、
いやただそれも相まってこのタイトルだから、ちょっとね、確かに勘違いする人いるかもしれない。
そうね、あの、うん、知らない人見たら本当にパソコンゲームの移植かなとか思っちゃいますよね。
う
ん、
そうですね、
うん。でもそんなことないんですよ。
うんうん、
はい。でね、まあ、最後にまとめですが、
うん、はい、
まあ、ゲーム内容としてはね、家庭教師として教え子を志望大学に合格させること、
うん、
ということでね、
はい、
まあ、一見すると、以前、時物回とかね、デビュー21の回で話したみたいに、卒業っていうゲームがあったんですよ。
はいはいはい。
うん。
うん、
自分が先生になってね、
はい、
女の子を卒業させるゲームと、
うん。
これと同じ感じがするんですが、
うん、
この卒業の方は、
うん、
女の子のパラメータを育てるゲームであって、
うんうんうん、
プレイヤーにはパラメータがないんです。
はいはいはい。
でも、この個人教授には、女の子にも自分にもパラメータがあると。
うん、そうですよね。
はい。まあ、だから、ときメモに近いと。
うん、
まあ、どう考えても、ときメモからインスパイアされてるのは間違いないですよね。
うんうんうん、
そして、自分のパラメータが女の子のパラメータに影響すると。
うんうん
うん、で、その、自分が家庭教師で教え子という関係上ね、
うん、
教える側が賢くないと女の子の成績上がらない。だから自分も勉強して、自分のパラメータを上げつつ、女の子のパラメータを上げていく。
はい、
さらに好感度や信頼度も上げていかなければならないっていう、このあたり見ただけでもかなり本格的なシミュレーションであるというのが分かってもらえたかと思うんですが、
うん、
これが非常にやりごたえがありまして、シミュレーションゲーム好き、
うん、
恋愛シミュレーション好きにはめちゃくちゃやりごたえがあると思います。そして今回中古の価格を調べてみたんですが、
はい、
現在の中古価格だいたい2000円から3000円ということで、
はいはいはい、
非常にお買い得です。
そうですね。でもちゃんと評価されてる値段ですかね。最近高騰したかな。
まあめちゃくちゃ安くならないのは数がないというのもあるのかもしれませんが、
はいはい、
コレクター的な部分でもこれぐらいの値段なんかな、もしかしたら。
うん、
はい。まあ、ベスト版が出たりしてますんで、本数はそこそこあるのかなと思いますけど、まあ、ということでね、これ聞いてね、遊びたいと思った方はね、中古で手に入れていただいてもね、損はしないと思いますよ。
そうですね。うん、すごくやりごたえがありそうだもん。いや、
めちゃくちゃあります。その、やりきった後のね、達成感もすごいですよ。
うん、
合格したら嬉しいもんです、やっぱり。
そうですよね。
うん、
そうだな。うん、
まあ、だからその、女の子の人生に関わって、人生を変えるというね、部分の喜びもありますし、そこにさらにまあ、恋人として関係するということもできますから。
そうですね。で、自分の成長もあって、
そうです、
うん。
まあこれはプレイしていただかないとわからない部分もあるとは思うんですが、
うん、
興味ありましたらぜひね、ちょっと動画でも一度見ていただいて、
はい、
気に入ったのであれば、
うん、
遊んでもらってもいいかなと思います。
Days of Life with Games, Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
長谷川さんのレトロゲームプレイレポートよろしくお願いします。
はい、レトロゲームプレイレポートなんですけど、
はい、
すいません、ちょっとしばらくお休みします。
ああ、はいはい、
はい、理由はですね、
うん、
レトロじゃないゲームを今やってまして、誕生日プレゼントにですね、
うん、
頂戴してしまいまして、うんうん、それをやろうと思って、シーオブスターズっていうね、
はい、非常にレトロゲームリスペクトなゲームですね。
そうです、カナダのインディースタジオが作ってたゲームで、
うん、
スーマリー RPG とかクロノトリガーとかに影響を受けてるドットのものなので、うんうん、まあ、レトロゲームっぽいといえばそうなんですけれども、
はい、まあレトロゲームではないですよね。
そう、
ね、最新ゲームですか、
ね、最新ゲームなんですけれども、
うん、はい、
ちょっとね、並行していろいろやるには、
いやいや、いいと思いますよ。
難しいというか、僕がね、覚えらんないんですよ、うん。こう、いろんなゲームを同時にやると操作とかが、
ね。いや、むしろね、よく今までやってたと思いますよ。
はいはい。まあ、うん、でもこれをね、ザザッとクリアして、
うん、はい、
そしたらまた次にやるゲームは決めてあるので、
わかりました。
やっていくんで、はい、という感じで。
いやー、今回ね、
うん、
本編、
うん、
非常に私の方が、
はい、
興奮してしまって長くなってしまったんですが、
非常に長い個人教授でしたけれども、僕だけが聞いてるんでね。
ね、少しでも、
うん、
このゲームの良さが伝わったら嬉しいなと思うんですが。
いや、めちゃくちゃ伝わりました。
あ、よかったです。
うん、
はい。まあ、今回ね、長谷川さんやっぱ下地がありますから。
まあまあ、それももちろんあるんですけど、
はい、
やっぱデビュー21の時と同じで面白そうなんですよね。うん、
ああ
、
そうですか。よかった。うん。
うん。
やっぱりコンセプトがあって、
うん、
それをどうゲームに落とし込むかというのを本気でやってるゲームというのはね。
そうそうそうそう。デビュー21の、あの攻略本の半数以上が日記であるみたいなのと一緒で、
はい、
その作った人たちの本気度がすごい川崎さんのお話が伝わってくるので、
はい、
聞いてて楽しかったんでいいと思います。
いや、本当すごいんですよ。本編ではね、ちょっと言えなかったんですが、BGM の曲数もすごく多くて、
うん、
決してね、全体的なボリュームで言うと、ときメモにも引けを取らないぐらいの、こう密度はあるのかなと、
はい。
ね、女の子のイベント自体はね、少ないですけど、
うん、
も
う
それ以外のそのプレイヤーが感じ取る、
うん、
そのゲームの中での生活においての密度はめちゃくちゃ高いですから。
うん、
ここを楽しんでもらえるならね。
そうですね。もしね、聞いてる中で、
うん、
遊んだことある人いたら、
ね、
ぜひね。
そうだ。はい。それ聞きたい。遊んだことある人いたらめっちゃ感想聞きたい。
ですよね、聞きたい。
遊んだことある人はみんな面白いって言うんちゃうかな、あの、サイレントボバの時と一緒に。
そうそうそうそう。
あの、残念ながら、デビュー21の時もあんまりいなかったですね、遊んだっていう人ね。
僕の記憶だと、お一人持ってらして、みたいな。
ああ、そうですね。
けどね。
ね、遊んで面白かったですっていう感想はやっぱなかったんで。
うん。
だできればね、サイレントボマーの時のように。
今回あるとね。
あればね、嬉しいなと思うんですが。
はいはい。そんなお便りですけれども。
はい。
ブライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りお待ちしています。ホームページ、右側のメールフォームや、番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。Spotify の方もフォローしていただくと最新回が自動的に更新されますので合わせてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ということでね、いつもと違って自然に告知に入るというね。
はい。
うん、なんかこうラジオっぽい感じでしたけども。
うん。
うん、いや、今回久々に通常回で時間がかかってしまったような気がするんですが。
最高ですね。こういうね、この川崎さんが資料が長くなった。なんとかまとめます。できなかったっていう回が僕はすごく好きなので。
いや、ほんとね。まとめてもまとめてもまとまらんのですよ。
そうです。
だって、カカは少ないのにゲームシステムのとこがもうほんとね。
いや、でも肝ですよね。本当に。
そうなんです
よ。そこ。うん。いや、キャラデザもかなり効いてて、うん、
はい、
一癖二癖持たせるぞっていう熱意を感じたので、はいはいはい、だからそこ効いてる時点で、
うん、
システムがすごい楽しみだったんですよね。
うん、
しっかり作られたゲームの話が出てきそうだぞと思ってたし、
はい、
なんかね、川崎さんがね、収録しますかって言ったら、いや、資料がまとまらないのでって言って順番入れ替えた理由が分かりました。
いや、これね、やるならちゃんとやっぱ説明したいじゃないですか。
そうそうそう、うん、いや、だからちょっとね、今回長くなったと思うんですけど、
はい、
いいんです、それ。
はい、ありがとうございます。
それだけのゲームだったということ。
長谷川さんにそう言ってもらえたらね、もう一安心です。
僕はめちゃくちゃ面白かったですよ。
いやー、でもね、あんまり本編で話せなかったんですが、うん、女の子たちも非常に魅力的ですから。
そうそう、
めちゃくちゃみんな可愛いですし、そのときメモとはまた違うね、
うん、
交流の仕方になってますから、
うんうんうん、
なんていうのかな、その友達でもあるし、
はい、
先生と生徒でもあるし、
はい、
ね、この感覚はね、やっぱりこのゲームならではだと思いますし、
そうですね、
うん、本当に他にはないゲームだと思ってます、
うん、
私は。
オリジナリティを感じますよね。
ぜひ今の時代にもう一回作ってほしい、うん、まあ売れないんですけどね、こういうの、
ね、
でも本当好きな人にはね、たまらなく面白いゲームだと。
そうですね、
何かね、気になる部分、引っかかる部分ある方はね、
はい、
まあ、なんとか頑張って遊べる環境を整えていただいて。もうね、わざわざ言ってませんけど、
うん、
現行ハードとかで遊べるものは全くないので。
ね、残念。こういうのアーカイブにしてほしいな、はい、
ですよね、うん、これ無理やろうな。これのアーカイブはさすがに無理やな。
これビータで持ち歩ってやりたいな。
あ、でもそうですね、
向いてると思う、
うんうん、いや、よかった。これもいつか話しかかったゲーム、
はい、
まあ、バレンタインタイムでもよかったんですけどね、うん、長谷川さんからの要望で、
はい、
そろそろ
そう
ギャルゲーどうですかと
やってくださいよとね
言われましたので、
はい、
こう取っておきのやつね、一、うん、つ出しましたけど、
うん、
またやりますよ、来年もね、うん、
いや、楽しみにしてます。
はい、
本当に。
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様でした。